付の30の食べ方7。その1、ビュッフェにマナーは必要なの。そう思っている人こそ要注意。ビュッフェという特殊なスタイルがあります。料理台に並んだ料理から好きなものを自由に取って食べる形式です。料理を取るためにテーブルと料理台を頻繁に往復することになります。好きな料理を自由におかわりできるのが嬉しい点です。素晴らしい開放感がありますね。その開放感があるためか、ビュッフェでは数多くのマナー違反を目にします。西洋料理では料理が乗った皿を勝手に交換するのはマナー違反ですが、ビュッフェでは友人同士で皿を交換する様子を見かけます。また西洋料理では静かに食事をするのがマナーですが、ビュッフェでは大声で騒いでいる人をよく見かけます。ビュッフェだからマナーを破っているわけではありません。マナーは日常で食事するときと同じです。しかし好きなものを食べ放題できるビュッフェ形式は人の緊張を自然と緩ませてしまいます。今一度自分の振り返ってみましょう。ビュッフェなら多少のマナー違反は許されるという思い込みはありませんか。知らずのうちにビュッフェで態度が悪くなっていませんか。レストランで西洋料理を食べるときのようにマナーはきちんと守ることが大切です。ビュッフェにマナーなんて必要なのか。そう思っている時点でマナーの意識が低下している証拠です。マナー違反が発生しやすいビュッフェだからこそマナーを意識する。ビュッフェの30の食べ方マナー。その2、好きな料理を好きな順に食べている状態だからこそその人の内面が現れやすい。ビュッフェスタイルは食べ方が自由です。どんな料理をどんな順でも食べられます。一般的な西洋料理といえばオードブルから始まりメインディッシュ最後にデザートという一連のコース順があります。一食パーティーでは何でも自由に食べられる状態になっているためコース順を無視できます。何気ないところですがその人の内面が見えやすいところです。何でも自由と聞けばやはり食いしん坊にはまずデザートに目が向かうのではないでしょうか。その気持ちはよくわかります。しかしいきなりデザートから食べるのは一番悪い食べ方です。甘いものから食べるとすぐ満腹になり他の料理が食べられなくなりますね。またある人は少しでも元を取ってやろうと単価の高そうな肉に食べている人もいます。欲望が丸出しで品がありません。好きな料理を好きな順に食べている状態だからこそその人の内面が現れやすい。ではどういう順で食べるのがいいのでしょうか。自由に食べられる状態でもきちんとコースの順を守る方がスマートです。コースの順を守って食べられる人は常識があり社会人としてしっかりしている印象を受けます。自由な状態ではありますが完全に自由すぎてはいけない。ビュッフェとはいえコース順を意識してオードブルから順番に取るようにしましょう。自由に食べられる状態でもコース料理の順を意識する。ビュッフェの30の食べ方マナー。その3、食べ放題という感覚は捨てた方がいい。ビュッフェは一応食べ放題です。どれだけ食べても同じ料金です。しかし食べ放題という感覚は一度捨てておくことが大切です。事実上食べ放題ではありますが忘れます。ビュッフェを食べ放題として意識してしまうと食べ方全体に品がなくなるからです。食べ放題という感覚になると食べるというより詰め込むという姿勢になってしまいがちです。いかに早く食べるか、いかにたくさん食べるか、そういうことに意識が向いてしまいます。その反面食事マナーが悪くなったり味わって食べたりできなくなってしまうのです。また少しでも元を取ってやろうと思うと知らない間に表情が険しくなり会話が少なくなります。食べ放題という意識になるからいけないのです。食べ放題は忘れましょう。ビュッフェとは好きなものを自由に選択できる食事スタイルです。そのスタイルを実現させるために食事量の制限を取りたい食べ放題になっています。いかに早くいかにたくさん食べるかを競うものではないのです。食べ放題という意識を捨てる。ビュッフェの30の食べ方マナー。その4、同席者を待たず先に食べ始めるのはマナー違反。ビュッフェに一人で行ったことはありますか。一人で行くことはまではないでしょうか。ビュッフェに行くほとんどの場合、友人、家族、恋人など誰かと一緒に行くことが多いはずです。誰かと一緒に行くことが多いビュッフェでは自然と破ってしまいがちなマナー違反があります。席については最初に料理を取りに行きます。ポイントは料理を皿に取ってテーブル席に戻ってからです。同席者を待たずに先に食べてしまいやすいのです。本来誰かと一緒にレストランで行ったなら同時に食べ始めるのが当然のマナーですね。しかし食べ放題のビュッフェでは豊富な料理が並んでいる開放感のためかうっかりこの約束を破ってしまいやすい。まあいいか、先に食べ始めてしまおうと考えてしまいやすいのです。これはよくありません。席に戻ってすぐ食べ始めたいところですが我慢しましょう。同席者が戻るまで待つのがマナーです。食べる時間がもったいないと言っている場合ではありません。同席者との仲を深めることが大事ですね。同時に食べ始められるよう同席者が戻るまで待つようにしましょう。同席者が戻ってから一緒に食べ始める。ビュッフェの30の食べ方マナー。その後、料理を取りに同席者を残して先に席を立つのは失礼になる。キーワードは共有です。一緒に時間を共有できるように同席者とスピードを合わせることが大切です。ビュッフェを楽しむために誰かと一緒にレストランで食事に行くか同時に食べ始めるのがマナーです。一緒にレストランで来たのですから同時に食事を食べ始めたいですね。そうすることで会話だけでなく料理の味わいに感動する時間も共有できます。また食べ始めるときだけでなく料理を取りに席を立つときも同じです。自分が先に食べ終えた後は料理を取ろうと同席者を残して先に席を立つのはよくありません。次の料理を取りに行くこともできれば同席者と同時に席を立ちたいものです。料理を選ぶときにはワクワクしますよね。食事を選ぶ時間も共有できます。迷う気持ちも共有できます。すべての行動において同席者と食事を進めるスピードをできるだけ合わせることが大切です。食べ放題でスピードを争っていては絶対に破ってしまうマナー違反です。食べる量や速さを競うために一緒にレストランに来ているわけではありません。あくまで同席者と食事の時間を共有するためにレストランに来ているはずですね。もし同席者から先に取りに行ってもいいよと言葉があれば別ですが相手に合わせながら食事を進めるようことになりましょう。同席者と食事のスピードを合わせ料理を取りに行くとき同時に席を立てるようにする。ビュッフェの30の食べ方マナー。その6、テーブルの上に並べられている料理のある法則とは。ビュッフェに行く機会があれば料理台に並べられた料理の順番に注目してみましょう。適当に料理が並べられているわけではありません。ある法則に気づきませんか。実はきちんと改良されたビュッフェでは料理台の時計回りにコース順で並べられているはずです。ビュッフェ形式では料理台の時計回りに回っていくルールがあります。並べ方も時計回りでコース順になるように改良されているのです。食べたい料理から取ってもいいですがコースを意識した順に並べられているなら順に従って取っていく方がいいでしょう。ルールを無視できる状況でもきちんとルールに従って食べていくのがエレガントです。ただし仲間内の一人か一食パーティーでは無作為に料理が並んでいる場合もあります。その場合も自分でコース順を意識して食べていくようにしましょう。テーブルは時計回りに回りコースの順を意識して食べる。ビュッフェの30の食べ方マナー。その7、料理を取る際に注意したい5つのマナー。1、できるだけ左側から取る。西洋のテーブルマナーと同様、料理は左側から取っていくのが基本です。各々が一つの料理を好きな場所から取っていくと形が崩れやすくなりますし、見苦しくなります。ナイフで切り取る携帯物は左側から取るようにしましょう。ただし左側から取るのが難しい料理の場合はこの限りではありません。2、料理をぐちゃぐちゃにしない。皿の上に散乱している料理は味も悪く見えてしまうものです。料理はみんなで取るものですから、できるだけ形崩れが起こらないようきれいに取りましょう。3、料理を容器などに入れて持ち帰らない。ビュッフェで出される料理は食べ放題です。持参した容器などに入れて持ち帰るのはよくありません。カジュアルな食パーティーで主催者から残ったものは持ち帰っていいですよと言葉があれば持ち帰っても結構です。4、専用カトラリーを使う。それぞれの料理台に並ぶ料理は取るために使う専用のカトラリーが用意されています。フォークやスプーンなどです。専用のカトラリーがあるのですから、きちんとそれを使うのがマナーです。専用カトラリーで他の料理を一緒に取るのはいけません。自分が使っているナイフやスプーンなどで取るのは言語道断です。5、一度取ったものを戻さない。一度皿に持った後、ちょっと多く盛りすぎたかなと思うことがあります。たとえそう思ったとしても、料理を戻すのはよくありません。どうしても、食べられない場合を除いて、一度取ったものは責任を持って食べきるようにします。料理を盛る際は、自分が食べられる量や量をあらかじめ考えてから取るようにしましょう。マナーを守りながら、料理を取る。ビュッフェの30の食べ方マナー。その8、皿に盛り付ける品数の目安。皿に料理を盛る際、高度なセンスが必要になりそうですが、センスは不要です。センスが必要とされるのは、プロの料理人が手込んだ料理を作るときです。一般的なビュッフェでうまく盛るためには、センスではなく品数がポイントです。品数さえ間違いなければ、自然と整った盛り付けが演出できます。目安にしておきたいルールをご紹介します。オードブルは2、3種類まで。オードブルの鮮やかな場合は、食欲をそそる意味があります。そのため、一皿に複数盛ることに問題ありません。むしろ、異なる種類を盛る方が美しくなります。しかし、多すぎると逆に具合が損なわれてしまうため、2、3種類を目安に取るようにしましょう。メイン料理は2種類まで。メイン料理は本来1皿1品です。多くても2種類までにしましょう。それ以上の品数を盛ろうとすると、皿が窮屈で見苦しくなります。くれぐれも山盛りは控え、少量を心がけましょう。2種類を取る場合に気をつけたいのは、温かい料理と冷たい料理です。温度差のある料理は別々の皿に分けるようにしましょう。 温度差は料理を一緒の皿に乗せてしまうと、温かいものは冷たくなり、冷たいものは温かくなり、料理の質が損なわれます。ソースがあるものは一皿一品。皿の上でソースが広がりやすい料理は一皿一品にしましょう。別の料理を一緒の皿に乗せてしまうと、ソースが混ざって味が損なわれます。さて、いかがでしょうか。このルールを守れば、おおむねどんな状況でもうまく対応できるはずです。もし、対応に困った時には、無難に一皿一品です。品数が多くて見苦しくなることはあっても、少なくて見苦しくなることはありません。また、どんな料理でも3種類までが限界です。皿に乗せる料理の目安を覚えておく。ビュッフェの30の食べ方なら、その9、料理台の前で立ち止まらない。料理台には美味しそうな料理がたくさんあって、どれから食べようか迷ってしまいます。食いしん坊にはたまらないですね。このシチュエーションでよく起こりがちなトラブルがあります。料理台の前で立ち止まってしまい、後ろの人に迷惑をかけてしまうことです。美味しそうな料理であること、迷う時間もいつの間にか長くなってしまうのです。迷う気持ちはわかりますが、料理台の前で立ち止まるのはマナー違反です。一人が立ち止まると、後ろに並ぶ人たちの迷惑になります。立ち止まるのは料理を取る時だけです。迷って立ち止まる時間はできるだけ少なくするよう配慮したいところです。この場合、列で並んで待っている間にどの料理を取ろうか、あらかじめ決めておくことが大切です。自分の番が来るまでぼっとしているのではなく、この時間の有効に使っておくのです。料理台の前で迷って立ち止まらないよう、列で並んでいる間に食べたい料理を決めておく。ビュッフェの30の食べ方なら、その10、全体を把握しているからこそ、上手な配分ができるようになる。試験に慣れている人は試験対象と同時に次ぐ問題を解き始めません。最初は問題を渡し、全体を把握します。問題文の書き方では簡単そうか難しそうか検討がつきます。簡単そうな問題から先に取り組んで、難しそうな問題は後回しにするなど、上手な時間配分ができるようになります。上手な時間配分は全体を把握しているからこそできるようになります。ビュッフェでも同じです。皿を取って目の前にある料理を次から次へと取っていくのはよくありません。無計画すぎます。最初はどのような料理が並んでいるのか、料理全体を把握します。ここに3分くらい時間をかけます。少し長いように感じますが、3分も時間があれば全体が把握できるだけでなく、より食欲も湧いてきます。ビュッフェとはいえ、コース料理と同じようにオードブルから始まってメインディッシュ、最後にはデザートですね。その流れに乗って食べられるよう食事の量やタイミングを考えます。全体を把握することで、どの料理をいつどのくらい食べるのか、計画が立てやすくなるのです。食べ始める前に料理全体を眺めて食べ方の計画を立てる。ビュッフェの30の食べ方なら、その11、並び始める瞬間が重要だ。別に並び始める瞬間です。別の最後に並び始めるタイミングがちょうど重なることがあります。自分が先に並ぶか、それとも譲るか。この瞬間は大切です。お腹が空いているので、少しでも前に並んで早く食べたいと思います。こういうところでその人の本性が現れやすくなります。我先にと言わんばかりに並べると気分が悪くなります。気分が悪くなると食べる食事もまずく感じます。逆にお先にどうぞと言って譲る人はお互いの気分が良くなります。気分が良くなると食事も美味しく感じるようになります。些細な差です。しかし、このちょっとした差で大きな違いを生んでしまうのです。並び始める瞬間は大切です。もし誰かと並び始めるタイミングが重なれば譲るようにしましょう。年配者や女性に対してはもちろん、たとえ相手が男性でもやはり譲り合う気持ちは必要です。別に並ぶとき一つ早いか遅いかの順番の違いは大きくありません。大切なのは気持ちです。大勢の人が一度に参加するビュッフェですから譲り合いは基本です。譲り合いを大切にすれば気持ちよく食事ができるのです。他の人と並び始めるタイミングがマッピングすれば相手に譲る。ビュッフェの30の食べ方なら、その順に、料理が並んでいるテーブルの前では大声で話をしない。料理台の前ではできるだけ会話をしないようにするのがマナーです。大きな声で会話をしていると口から唾液が飛び料理に混ざってしまうからです。誰かの唾液が混じった料理は誰もが取りたくなくなりますね。どうしても知人友人と会話をしたければ、せめて小さな声を心がけるようにしましょう。些細なことですが、大きな配慮です。料理が並んでいるテーブルの前ではできるだけ会話をしたい。ビュッフェの30の食べ方なら、その13、友人を使って列の途中に割り込ませてもらわない。おいで、ここに入れてあげるよ。料理を取ろうと列に並ぶ友人を見つけて割り込ませようとする光景を目にします。一人で待っているのも心細いためでしょうか。話しかけられた友人も長い順番待ちをスキップできるので、喜んで割り込ませてもらおうとします。両者の気持ちはわかるのですが、良いマナーとは言えません。自分が逆の立場になってみればわかります。自分の目の前にいる人が友人を誘って割り込まれると気分が良くありませんね。早く料理を食べたいのを我慢して並んでいるのに一部の人が感じているわけです。なんだ、この人と思われこういうところで楽しい気分が害してしまうのです。誰かの気分が悪くなることはしないことです。知人が入れてあげるよと誘ってきたとしても割り込むのは控えるようにしましょう。料理を取るまでに多少時間がかかりますが、きちんと最後尾に並ぶのがマナーです。当たり前のようですが、これが最も気持ちの良い順番待ちです。誘われたとしても別に割り込むのはやめる。ビュッフェの30の食べ方なら、その14、ビュッフェではあえてフォーマルすぎる格好は控えたい。フォーマルなフランス料理店に向かう場合、きちんと社服装で向かうのがマナーです。フォーマルすぎる格好で失礼になることはありません。ただし、ビュッフェの場合は少し異なります。ビュッフェの場合もフォーマルな服装で向かっていけないわけではありません。しかし、堅苦しすぎる格好は間に合わないことがあります。ビュッフェでは脇がないとした開口感がありますから、堅苦しい格好では自然になり浮いてしまうのです。ビュッフェで心がけたい服装はフォーマルな服装かどうかではありません。動きやすい服装かどうかです。ビュッフェでは頻繁に立ったり座ったり歩いたりするので動きやすい格好が大事です。ビュッフェはフォーマルすぎる格好は避けて動きやすい格好でいく。ビュッフェの30の食べ方なら、その15、人混みを避ける配慮を忘れずに。ビュッフェはご家族や友人など大勢で行く場合が多いのではないでしょうか。大勢で行くとタイミングが重なりやすく、料理台に大勢が押し寄せることになります。ホテルやレストランのビュッフェでは多くのお客さんがいるでしょうから、料理台の周りに人だかりができやすいのです。料理台に向かうタイミングにも配慮が必要です。もし料理台周りに人だかりができていれば、あえてタイミングをずらしましょう。わざわざ人混みの中に向かうのもよくありません。人同士がぶつかりやすくなり危険です。料理台が混雑している間はテーブル席で飲み物を飲んだり、同席者と会話をしたりなどしてしばらく時間が置きます。人が空いてきたタイミングを見計らってから料理を取りに行けば、自分も取りやすくなり他のお客さんの迷惑にもなりません。人が混んでいる時にはタイミングをずらして人混みが落ち着いてから料理を取りに行く。ビュッフェの30の食べ方なら、その16、料理を取りに何度も席を立つのはマナー違反ではない。ビュッフェスタイルでは通常のレストランとは異なり自分で料理を取りに行かなければいけません。テーブルから料理台まで何度も往復することになります。当然座ったり立ったり歩いたりなど少し慌ただしくなります。頻繁に席を立つのは良くないのではないかと思いますが、マナー違反ではありません。むしろ何度も席を立つほどビュッフェスタイルを楽しんでいると姿が見られます。もし料理迷ったら残さないようにするため少なめに盛ります。足りなければまた取りに行けばいいのです。基本は一皿一品です。同じ種類の料理を取りに行く場合は同じ皿を使って構いませんが、種類が異なる料理の場合は新しい皿を使いましょう。少量を何度も取りに行くのがいいのです。食事の量に迷ったら少なめに取り、足りなければまた取りに行く。ビュッフェの30の食べ方なら、その17、ただ取り分けるだけでなく、量や色のバランスを考えて料理を取る。おや、きれいに盛り付けているな。ある美食パーティーでのことです。皿料理をきれいに盛り付けている女性を見かけたことがありました。単に料理台から料理を取っているだけですが、皿の上は量や色など全体的に整っている盛り付けでした。人間とは不思議なものです。皿料理がきれいに盛り付けられているとその人に対して好印象を受けてしまいます。きれいに盛り付けができることは仕事を手際よくこなしたり、美味しい料理が作れたりするだろうと連想するからです。美食パーティーで皿の盛り付けは自由です。しかし自由だからこそその人の内面が見やすい瞬間でもあります。ただ料理を盛り付けるのではなく、できれば美しく彩りを考えながら料理を皿に取ってみましょう。色や量など全体的なバランスを考えながら盛り付けるのです。美しい皿の状態はいつの間にか自分の周りに好印象を与えます。全体的な色や量などバランスを考えながら盛り付ける。ビュッフェの30の食べ方なら、その18、ビュッフェでは皿を下げてほしいという便利なサインがある。フォーマルな美食パーティーでは料理台周りを世話する給仕がいます。料理台の上の料理は新しいものに入れ替えたり、テーブルの上に置かれている皿を下げたりする役目を持ちます。料理の皿を下げてもらいたいとき、給仕にお願いすればすぐ下げてもらえます。しかし、いちいち話しかけるのは手間です。人によっては面倒だと思う人もいるでしょう。実はわざわざ声を出さなくても皿を下げてほしいことを伝えるサインがあります。皿の上に使用済みの紙ナプキンを置いておけばいいのです。ビュッフェのマナーの一つです。食べ終わった食器はまず肩割りを皿の上に3時や5時の方向に並べておきます。次に使用済みの紙ナプキンを軽く掴んでから皿の上に置きます。その皿をテーブルの隅に移動させておけば OK です。 皿の中に紙ナプキンを入れるのに抵抗感を覚える人もいるでしょうが、給仕には見分けやすいサインになります。この皿の状態を見た給仕はテーブルに近づき皿を下げさせてくれます。皿を下げてもらいたいときは使用済みの紙ナプキンを軽く掴んでから皿の上に置いてテーブルの隅に移動させる。ビュッフェの30の食べ方ならその19、料理を取りに行くたびに皿を取り替えるような形式。一食パーティーで同じ皿を使っていると問題が発生します。どうしても前の料理のソースなどが残ってしまい、次の料理を盛り付けるとき味が損なわれてしまうのです。ソースや水分が含まれた料理ではありなしです。他の料理の味が混ざってしまいますし、見た目も良くありません。こうした場合どうすればいいのでしょうか。料理を取りに行くたびに新しい皿に取り替えればいいのです。カジュアルなビュッフェなら同じ皿を何度も使い回していいのでしょう。しかし高難なビュッフェでは料理を取りに行くたびに新しい皿に取り替えるのが正式なマナーです。まだ使える皿を交換するのは申し訳なく思いますが、マナー違反には当たりません。むしろ種類の異なる料理を同じ皿で取り分ける方がよほど不作法です。料理を提供する側としても少しでも美味しく料理をいただいてもらいたいと願っています。料理を取りに行くたびに新しい皿を使えば料理の味を壊さずに食べることができるようになります。料理を取りに行くたびに新しい皿に取り替える。ビュッフェの30の食べ方マナー。その20、食べ終わった食器を重ねて片付けるのは良くない。ビュッフェでありがちなマナー違反があります。食べ終わった後の皿を重ねてしまうことです。食べかけの皿をそのまま置いているとテーブルの領域を広くされます。そこで皿を何枚か重ねてテーブルの上をすっきりさせようとする人がいます。重ねられた皿は明らかに食べ終わっていることが見て分かりますし、給仕にとっても食器を下げやすくなるだろうと思います。しかしこれは良くありません。テーブルの上は表具台です。いくら使い終わった皿とはいえ食事を口にする表具台で皿を重ねるのは品がありません。乱暴に皿を重ねることで皿に傷がついてしまうこともあります。判断している相手が食器を乱暴に扱っている印象につながることもあるでしょう。給仕が片付ける際皿を重ねるのはいいのですが、客が難しいので重ねるのは好まれることではないのです。では食べ終わった食器はどうすればいいのでしょうか。まず食べ終わった食器は、カトラリーを皿の上に3時や5時の方向に向けて並べます。次に治療済みの紙ナプキンを軽く掴んでから皿の上に置きます。その皿をテーブルの隅に置いておけば OK です。給仕はカトラリーの状態や位置などから明らかに下げてもらいたいことが確認できます。食べ終わった皿を自分から進んで重ねないようにする。ビュッフェの30の食べ方マナー。その21、ビュッフェの本当の魅力は様々な料理を口にできること。ビュッフェの食べ方を見ると個人の層がよく現れます。甘いものから食べようとする人もいれば、安価な高そうなものばかりを狙って食べる人もいます。ビュッフェはどのような食べ方でもできます。しかしちょっと待ってください。改めてビュッフェの一番の魅力は何でしょうか。食べ放題の魅力ですが、もっと大切な魅力があります。ビュッフェの本当の魅力は様々な料理を楽しめることです。あらゆる料理の中で数多くの料理を自由に食べられるのはビュッフェだけです。あらゆるとも料理を選択できますが、ビュッフェにはかないません。豊富な種類の料理を幅広く楽しむのがいいのです。そのビュッフェだからこそできることです。お腹をいっぱいにさせるように様々な料理を楽しんで気持ちを満足させることです。それこそビュッフェを存分に堪能していると言えるでしょう。様々な料理を口にしてお腹より気持ちを満足させる。ビュッフェの30の食べ方なら、その12、デザートビュッフェは誕生日会の会場としてはうってつけ。ビュッフェは世界のどこでも有名な料理形式です。ビュッフェの中でも一風変わったメニューがあるのも面白みの一つです。最も有名なのはデザートビュッフェです。その名の通り様々なデザートが中心になっているビュッフェです。ケーキ、フルーツ、ジュース、お菓子などデザートに関するものが膨大に並んで食べ放題なのです。私は時々デザートビュッフェに行くことがあります。渋谷に90分でデザートが食べ放題のお店があります。食べ過ぎが体に悪いのは承知ですが、ストレス発散には絶大な効果があるのでたまに行くことがあります。ただでさえ開放感があるビュッフェですが、デザートビュッフェの場合はさらに開放感があります。これは経験してみないとわかりません。ドアは転ずるとグレーテルでお菓子の家が登場しますが、あの子供たちの気持ちがわかります。大人でも同心に帰られます。何度かデザートビュッフェを経験するうちに気づくことがありました。誕生日会がよく知られているのです。デザートビュッフェに向かうと会場のどこかで誕生日会が開かれているのを目にします。なるほど、デザートビュッフェで誕生日会がいいアイデアだな。和気あいあいとしたビュッフェ会場は誕生日会が盛り上がりやすくなります。雰囲気そのものが開放的です。開放感のあふれるデザートビュッフェを会場にすれば盛り上がりやすくなるのです。参加する人、祝ってもらう人のお互いにとって盛り上がりやすくなる場所なのです。誕生日会をデザートビュッフェで開く。ビュッフェの30の食べ方なら、その13、ビュッフェで少しでもたくさん食べる2つの方法。本来ビュッフェでは食べ放題を意識しない方がベターです。食べ放題を意識すると食べ方が乱暴になりやすいからです。しかしそうは言っても思い切り食べるのを楽しみたいと思う時もあるでしょう。マナーという点からは外れますが、たくさん食べるのが目的ならそれなりの工夫もあります。胃の大きさは人それぞれであり、食べる量も最初から決まっていると思われがちです。しかし食べ方を少し工夫するだけでいつもよりたくさん食べられるようになります。ポイント1、炭水化物は後回しにする。いきなり炭水化物から食べ始めるのはお勧めしません。炭水化物を食べると血糖値が急上昇してすぐ満腹感が得られるからです。ご飯類、麺類、デザート類などの炭水化物が多い料理は後回しにするのでいいでしょう。最初は炭水化物の少ない料理から食べ始めるのがおすすめです。肉類、野菜類、スープ類などです。満腹感を抑えながらたくさんの料理を食べることができるようになります。ポイント2、食事の終盤はデザートを追い込む。食事の終盤にもう食べられないと思えば甘いデザートを食べましょう。すると胃が不思議な活動を始めます。満腹の状態で甘いものを食べると胃の中のものが腸に押し出す動きをします。その結果胃の空間ができ、もう一食くらいは食べられる余裕が生まれるのです。炭水化物の少ない料理から食べ始め、最後はデザートで締めくくる。ビュッフェの30の食べ方マナー。その24、ビュッフェに行くときは香水をつけないくらいの配慮をしたい。ビュッフェで食事の際、私はこんなトラブルを経験したことがあります。ビュッフェでは料理台の前を列に並んで順番に取っていくスタイルですね。列が前へと進みます。私も料理を取ろうと列に並んで待っていたときのことです。前に並んでいる人の香りが何しろの私を直撃してひどい目に遭ったことがありました。ドリツイ香水だ。ドリツイ香水の香りというのは食欲を一気に減退させます。これから美味しそうな食事を取って食べようと心を躍らせているとき、ドリツイ香水で台無しになってしまったのです。同じようなトラブルを経験した人は多いのではないでしょうか。ビュッフェでは椅子に座ってする食事とは異なり、席を頻繁に立ったり動き回ったりします。この香りでもレストラン内に広がりやすい。しかも料理を取ろうと列に並んだとき、自分の香水の香りが後ろに並んでいる人の食欲の妨げになっていることもあります。自分が良いと感じる香りとはいえ、他人はどう感じるかわかりません。ビュッフェに向かうときできるだけ香水は控えるようにしましょう。捨ててはいけないわけではありませんが、可能ならつけないのがベストです。様々な料理が並ぶがゆえに香りも混じりやすくなります。ビュッフェではいつも以上に香りに対する配慮を心がけるようにしましょう。ビュッフェのときは香水をつけないようにする。ビュッフェの30の食べ方マナー。その15、気分転換にはビュッフェがおすすめ。ビュッフェには独特のワクワクとした心の高揚があります。通常レストランでも料理といえば一品をオーダーするのが普通ですね。コース料理をオーダーしたとしても5種類前後の料理です。しかしビュッフェでは数多くの料理を堪能できます。何十種類もの料理を一度に堪能ができるという贅沢があります。数多くの料理スタイルの中でもビュッフェだけです。普段の食卓でもこれほどの料理がずらりと並ぶことはありません。数多くの食事が並び、どれを食べようか迷いますね。ワクワクした心の高揚といい、数多くの料理といい、なかなか普段の生活では味わえない感覚です。夢の中にいるような光景ですね。ビュッフェの素晴らしい点はここです。非現実的な時間を味わえる。これなのです。言い方を変えれば気分転換にこれほどうってつけの時間はありません。味を想像したり、料理に迷ったりなど普段にはない贅沢な気持ちを味わえます。そのことで普段の生活のストレスを忘れることができます。夢が見られる時間なのです。ビュッフェで気分転換をする。ビュッフェの30の食べ方なら、その26、ビュッフェは新しい味の発見に出会いやすい。ビュッフェは好きなものを自由に食べられます。おや、ちょっと待ってください。別に好きなものを限定しなくてもいいではありませんか。自由に食べられる状況なら好きなもの以外を食べてもいいのです。数多くの料理が並ぶビュッフェでは、時折味が想像しにくい料理が並んでいることがあります。食べたことのない料理や珍しい料理です。無難に食べないのもいいのですが、せっかくのビュッフェなのですから、ぜひ挑戦してみましょう。ビュッフェだからこそ普段は甘い口にしないものをわざと口にしてみるのです。美味しいな、いい意味で裏切られることがあります。口にしてみると想像していた味とは違い驚くことがあります。今まで自分は見た目だけで味を判断していた。その誤りに気づくチャンスです。自分の味覚の幅を広げられます。ビュッフェは新しい味の発見に出会いやすい。自分の味覚を広げられるチャンスになるのです。ただし一つ注意があります。残さず食べるのがマナーですから、味が想像しにくい料理を口にする場合、苦手な味でも食べられる程度の少量で試してみましょう。 最初からたくさん取るのはお勧めしません。好みの味でなくても責任を持って最後まで食べましょう。美味しいならおかわりすればいいのです。味が想像できないものに挑戦するときは最初は少量を心がける。ビュッフェの30の食べ方なら、その27、体が空腹状態でいるのは避ける。食べ放題だ。しっかりお腹をさせておこう。ビュッフェに行くことが決まればお腹をしっかりさせてから向かう人が多いのではないでしょうか。空腹になればたくさん食べられるはずですから、ビュッフェも一層楽しめるのではないかと思います。一定料金でいくらでも食べられるのですから、そう考えるのは自然です。しかし、過度の空腹でビュッフェに向かうと意外な展開があります。食欲を満たすことに集中してしまい、勢いのある方になります。美味しいはずの料理。しかし、流し込むように勢いよく食べているため、味わいが感じられにくくなるのです。どうせ下との会話もなく、黙々とした食べ方になってしまう。ひたすら食べてばかりの時間になってしまいがちです。せっかくの食事ですから、ご家族や友人と簡単を楽しみながら食事をしたいですね。そのためにも、過度の空腹状態は逆効果になってしまいがちです。たくさん食べたけど味わいよくわからなかった。特に会話もなかった。そうならないように注意しましょう。過度の空腹状態でビュッフェに向かうのはやめる。ビュッフェの30の食べ方なら、その28、他人の分の料理を勝手に取っているのは親切なようで親切。ビュッフェでは自分が食べる料理を自分が料理台まで取りに行くスタイルです。取りに行くときと思うことがあります。取りに行くついでに他の人の料理も一緒に取ってきてあげれば、取りに行く手間が省け喜ばれるのではないか。しかし、ここが要注意です。気を利かせて他人の分まで残る料理を取ってこようとするのはありがちな流れです。他人の料理の好き嫌いが分かりませんから、どの料理をどのくらい食べられるかなど、他人の場合は分かりにくいのです。食べられない料理や食べられない量の場合は料理を残してしまうことになりますね。これは相手に恥をかかせてしまうことになります。また複数の皿を同時に手に持つことになりますから、料理を落としたり落としたりする危険もあります。相手から取ってきてほしいと願いがあった場合は別ですが、勝手に他人の分まで持ってくるのは控える方がベターです。自分で責任を持って食べられる料理を食べられる量だけ取るようにします。勝手に他人の分の料理を取ってこないようにする。ビュッフェの30の食べ方なら、その29、使い終わった食器に給仕が気づかないときは直接お願いした方が早い。セルフサービスの会場でない限り、使い終わった食器やコップは給仕のタイミングを見て片付けてくれます。そのためにも給仕から見て食べ終わった、飲み終わったとすぐ分かるような皿の状態にしておくことが大切です。やはり第一は残さずきれいにしておくことです。しかし状況によっては食べ終わった飲み終わったとなかなか気づいてもらえない場合があります。片付けるのは給仕の仕事ですから放っておけばいいと思いますが、そういうわけにもいかないのです。ビュッフェは食べ放題で一切一品が基本です。食事を進めるにつれ下げてくれない皿がテーブルの階段を占有してしまうことがあります。いつまでも下げてくれない皿がテーブルの上を占領し始めると会話もしづらくなりますね。他の人がテーブルを使う際も邪魔になります。もし給仕がなかなか下げてくれないときは直接お願いして食器を下げてもらうようにしましょう。いつまでも下げてくれない皿を気になるくらいなら給仕にお願いした方が早い。テーブルがすぐきれいに片付き相手との会話に専念できます。給仕が使い終わった食器に気づいてもらえないときは直接お願いする。ビュッフェの30の食べ方なら、その30、ビュッフェでできたばかりの料理を必ず食べられる時間帯とは、ビュッフェの料理は出来たての料理と冷めている料理の差が激しいのが難点です。人気のある料理は回転も早いためすぐ補充され、出来たての料理にやりつける可能性も高くなります。その一方で回転の悪い料理はなかなか交換されず新鮮味が失われています。料理の回転も早くすればいいのですが、レストラン側としても経営ですからなかなか難しいところです。ビュッフェですからこれまでにはタイミングの問題で解決が難しいと思われます。しかし実はある時間帯なら必ず出来たばかりの料理を食べることができます。朝営業を開始した直後です。例えば朝のビュッフェが9時から始まるとすれば9時ちょうどに向かいます。ランチビュッフェが12時から12時ぴったりに向かいます。サービスが始まる時間には当然出来上がったばかりの料理が並ぶはずです。必ず出来たばかりの料理にやりつけるのです。ビュッフェサービスが始まった直後にお店に向かう。ビュッフェの30の食べ方なら、まとめ。その1、マナー違反が発生しやすいビュッフェだからこそマナーを意識する。その2、自由に食べられる状態でもコース料理の順を意識する。その3、食べ放題という意識を捨てる。その4、同席者が戻ってから一緒に食べ始める。その5、同席者と食事のスピードを合わせ料理を取りに行くとき同時に席を立てるようにする。その6、テーブルは時計回りに回りコースの順を意識して食べる。その7、マナーを守りながら料理を取る。その8、皿に乗せる料理の目安を覚えておく。その9、料理台の前で迷って立ち止まらないよう列で並んでいる間に食べたい料理を決めておく。その10、食べ始める前に料理全体を眺めて食べ方の計画を立てる。その11、他の人と並び始めるタイミングがバッティングすれば相手に譲る。その12、料理が並んでいるテーブルの前ではできるだけ会話を控える。その13、誘われたとしても列に割り込むのはやめる。その14、ビュッフェは遠回りする格好は避けて動きやすい格好で行く。その15、人が混んでいるときにはタイミングをずらして人混みが落ち着いてから料理を取りに行く。その16、食事の量に迷ったら少なめに取り足りなければまた取りに行く。その17、全体的な量や量などバランスを考えながら盛り付ける。その18、皿を下げてもらいたいときは使用済みの紙ナプキンを軽く畳んでから皿の上に置いてテーブルの隅に移動させる。その19、料理を取りに行くために新しい皿に取り替える。その20、食べ終わった皿を自分から進んで重ねないようにする。その21、様々な料理を口にしてお腹より気持ちを満足させる。その22、誕生日会をデザートビュッフェで開く。その23、炭水化物の少ない料理から食べ始め最後はデザートで締めくくる。その24、ビュッフェの時は香水をつけないようにする。その25、ビュッフェで気分転換をする。その16、味が想像できないものに挑戦するときは最初は少量を心がける。その17、過度の空腹状態でビュッフェに向かうのはやめる。その18、まさに瞬間の分の料理を取ってこないようにする。その19、給仕が使い終わった食器に気づいてもらえないときは直接お願いする。その30、ビュッフェサービスが始まった直後にお店に向かう。